発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは発電マンの提供でお送りします。太陽光発電についてまた今回もいろいろ伺っていきましょう。今年の6月1日付で株式会社発電マンから発電マンベリーズ株式会社になった発電マン岩堀義弘さんです。お願いします、
はい、よろしくお願いします。
さて、この前の時の放送の時にソーラーシェアリングの会のお話も伺いました、はい、そこで出てきたんですけれど、はい、まあ、ここのところね、いろんな天候が変わってきている中で言われている非常に危険だという部分、突風であるとか竜巻であるとか、はいはい、こういうことで太陽光発電のパネルが損傷を受けたり飛んでしまっているようなことがあると、
はいはい、
ね、岩堀さんからずっといろいろお話聞いてたんで、
はい、
しっかりついてるし大丈夫ですよ、逆についてる屋根は飛ばなかったりしますよっていうお話も聞きましたから、そうですね、はい、そういうものだとばっかり思ってたんですけど、
そうですね、そういうのはニュースになったりもしますので、うん、でただまあ僕も現場を見てないもんですからね、何とも言えないんですけれど、普通にきちんと施工してれば強度保った形で施工はしてるはずなので、大丈夫なはずなんですが、ただまあ分かりませんけれど、人間のやることですから何かミスがあったり設計上の弱点が何かあったりすると、そういうことも可能性としてはゼロではないのかなと、まあ、本来はそういった強度も考えた上での設計をして、それできちっと人間ボルト締めですとかそういったものをちゃんとやっていればないはずですよね。まあそうは言っても最近の気候っていうのはですね、この、まあ、夏の暑さもそうでしたけど、突風なんかもね、竜巻とかね、そういった、まあ、竜巻とかあるとさすがにですね、まあ家が飛んじゃったりしますから、そうなるとパネルを飛ぶかなっていうのもありますし、まあですのでその、ね、ニュースになってパネルが飛ばされたっていう状況がどういう状況で本当に竜巻で飛ばされたんであれば、それはもうちょっとやむを得ない部分も多少あるかなと思いますけど、普通でいけばその普通の風とか台風でしたら、まあ、飛ぶことはないはずですね。
はい、まあ、屋根につけたものではなくて、はい、最近教えていただいているそのソーラーシェアリングのような農地であるとか、はいはい、あるいはその山間部であるとかに建てられた場合というのも、
はい、
あれも相当なその安全性ということを鑑みて作られているんですか。
そうですね、基本的には安全性を考えた上 で、うん、でまあ、基礎からですね、上の画台まで、そういったものを考えた上での制作はしてますね。でソラシェールの場合だと特にパネルとパネルの間のこう距離が非常にあるので、ほとんどまあ風を面で受けることがあんまりない。
ああ、そうか、吹き抜けていくってことですね。
そうですね、うん、なのでそういう意味では風圧を受けにくい、構造ではあるんですけど、まあ、それでも全く受けないわけじゃないので、もちろんその辺は計算をした上で出してますね、
はい、これは、例えばどのくらいの風に耐えられなければいけないというような条例だったり法律ってあるんですか。
ね、基本的に例えば建築基準法とかそういうのにのっとってるわけじゃないので、うん、まあ、自主的判断という形にはなるんですけど、大概でも38メートルとかいう基準の風速があるので、それに耐えられるようなってことで、まあ、38メートルは耐えられるようには作るんじゃないですか。
はあ、じゃあちょっとぐらいの台風じゃ大丈夫だよってことですもんね。
そうですね、
はい、ってことはやはりその業者をまず選ぶときにかなり真剣になった方がいいかなっていうところはありますね。まあ、
そういった知識をきちっと持って、うん、対応しているかどうかということはあると思いますね。
静岡県の西部地方浜松市は非常にその太陽光発電が盛んだというような調査結果も全国的に見てね、
はいはい、
もうトップであるというようなことも出てました、
はい、
考えたら浜松なんて遠州の空風って言って風の強いところですもんね。
そうですね、
そういうところでも大丈夫な仕掛けにはなってるってことですよね、はい、
そうですね、
はい、でこれは前回出ましたちょっと続きになりますけど、山の斜面でも大丈夫なんですか。
あ、山の斜面でも、まあ、このソーラーシェアリングに関してはまあできますね、はい、
でそこで使っていますとやはり寿命というのが来るんではないかと思うんですよね、
はい、
まあ、それで飛ばされてしまった、もしものね竜巻で飛んでしまったっていう時もそうなんですが、
はいはい、
今その太陽光パネルの 廃棄をどうするかっていう問題が一部で話が出てきています。これもね岩堀さん、はい、ずいぶん前から考えて言ってらっしゃいましたけど、
は
い、
そうですね、うん、まあ、今現状で言うと実際に例えば家電製品のようにリサイクル法とかそういった法的に決められたものってないんですよね。まあ、いずれそういった法律はできてくるとは思うんですけれど、今のところはそういうのがないというのが現状でですね。で今処分しなきゃいけないとなると本当に普通の産業廃棄物としてもう処分せざるを得ないという形になってしまいますね。ただ昔からまあ言ってますけど太陽電池っていうのは非常に寿命が長いですよという話はまあしてますけれど、で今の売電の仕組みがね、まあ、20年間は買い取りますというふうになってますけど、じゃあ20年でもう寿命が終わるのかというとですね、21年目からパッタリ発電しなくなるわけではなくってですね、当然20年後あるいは30年後40年後でも普通の太陽電池であれば発電はします。
あ、寿命長いですね。
長いですね。全く発電しなくなるっていうことはまあ、ほぼないと言っていいんですね。
あれだけ雨ざらしになっていても。
そうですね、発電素子そのものはずっと発電し続けてしまうというのがある、うん、でただ表面をガラス強化ガラスでこうね、はい、覆ってますけれど、そのガラスが変色したり、まあ、よく古いガラスがこう黄色っぽくなったりして、うん、そうすると光の透過度が落ちてきますから、うん、当然それによってその発電の効率が落ちてくるということはあるんですね。じゃあ太陽電池は発電量が仮に6割になったら、半分になったらそれが寿命なのかっていうと言い切れない部分があるんですね、うんうん、発電は半分してますと、うん、でもしかしたらまあ半分でもずっとすればね、光が当たれば電気を生み出すとエネルギーを生み出すわけですから、うん、そこでも処分してしまうのはもったいないという考え方も一つあるんですよね、
うんうん、
だからまあもちろん20年後30年後ちょっとどうなってるか僕も分かりませんけど。
本当ですよね、はい、20年後30年後ってちょっと想像つかないですよね。
そ
うですね、
その時にただまあまあ、6割発電するんだけれどもう処分してしまうとするのか、あるいはそのままで、まあ、6割でも発電すればねゼロよりはいいよねということでそのまま使い続けるのかは、まあ、その時の判断になると思うんですけどね、
まあ、リサイクルができる。
そうですね、その時に、まあ、リサイクル法というものができていれば、それにもうどうしても処分するんであればそれにのっとった形で処分するという形になると思うんですけど、ただもともとパネルというのはですね、そんなに有害物質があるわけではないので、発電素子そのものはケイ素ですから処理をすれば土に返っていくという代物ですからね。あとガラスもそうですし、あとアルミもまあ有効再利用できる素材ですから、あとは裏のバックシートですね、その辺はまあ塩ビのシートなんかありますので、その辺はまあ焼却処分と、だその辺の分離する手間暇というのは多分かかってくるかなと、そういう費用をどうするかというようなことはあると思います。
うん、じゃあ案外ひょっとしたらこの20年30年の科学の進歩をもってすれば、うまくそのもう一度よみがえらせるようなこともできるようになるかもしれないということですね。
可能性はありますね。
うん、それが一番ひょっとすると有望なのかもしれないですね。
そうですね。
では安心安全というところも考えても、そういう後のケアを考えていっても、はい、やはりお付き合いをするところというのをいくつか回ってみて、はい、自分に合っているところを選ぶというのが大切そうになりますね。
そうですね、
はいはい、そしてもう一つはずっと言われていますが、これから、まあ、食料も水も足りなくなるんではないか、はい、エネルギーももちろんですけれどね、そう言われている中で新たな試みとして農地で太陽光発電をやっていくという、はい、ソーラーシェアリングというのがありますが、はい、これを来月、
はい、
また発電マンが講座を開いてくれるということでしたね。
はい、
はいはい、ご案内ください、
はい、5月12日土曜日ですね、うん、もう2時から、まあ、2時間程度考えてますけれど、発電マンベリーズの会社のセミナールームを使ってやります。
はい、このセミナーに出るにはどうしたらいいですか？
とりあえずホームページを見ていただくか、まあ、そこから申し込んでいただいてもいいですし、あと、まあ、 お電話で申し込みをいただいても結構ですけど、
はい、お電話番号お願いします。
054-273-2828、
はい、273-2828です。参加費用は必要ですか？
一応も無料でやってます、は
い、一応なんですか？
はい、やはりこう皆さんによく知っていただきたいっていう趣旨でやってますので、うんうん、費用はかかりません。固く考えずに、うん、まあ、本当に興味本位で来ていただいても全然構いませんので。
なるほどね、はい、そういう世界もあるのかってくらいのね。
そうですね、
はい、まあ、農地から太陽光発電に来る方もあれば、はい、発電マンは発電から農地に
そうですね、最近ちょっと農業が面白いです
ねみたいですけどねどちらもお日様には縁があるというわけですからね。暑いお日様でもありますけれど、私たちにとっては大切な素晴らしいエネルギーでもありますから ね、はい、ね、付き合い方さえ間違えなければというところなんでしょうか。
このコーナーは発電マンの提供でお送りしました。